もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。さてこのコーナー、平成24年に放送を始めてから今回でなんと200回目なんですね。記念すべき200回目、これまで番組に出演いただいたゆかりの方々からのメッセージも交えてお届けします。ご出演いただくのは、番組開始当時に議長を務め第1回に議長インタビューで出演した佐藤清春議員、そして広報校長委員会委員長の奥山豊和議員です。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや200回、8年、今年で9年目ですか。あっという間のような、長かったような、
そうですね、
平成24年の4月に教えて横手市議会のタイトルでスタートしたこのコーナー、先ほども触れましたが、清春議員は記念すべき第1回の放送にご出演されてたんですよね。覚えてらっしゃいますか。
はい、議長インタビューというテーマで、第1回の放送に出演しました。インタビューの中では番組開始の経緯や番組への思いなどについてお話したように思います。
スタートの時にはいろいろご苦労もあったかと思いますが、8年以上放送が続いてますので、もう長寿番組と言ってもいいかもしれませんね。清春議員、放送開始の経緯について改めて教えていただけますか。
はい、横手市は平成17年10月に8市町村が合併して誕生しましたが、それに伴って議員の数が合併前の6分の1ほどに減りました。そのため合併前よりも議員が市民の皆さんから遠い存在になってしまっているのではないかと感じていました。そこで少しでも市民の皆さんとの距離を縮めたい、市議会を身近に感じてもらいたいということで、この FM 番組を始めようと考えたんです。それまでには市長の所信説明や一般質問など本会議の様子は FM ラジオで放送していましたが、議員が自ら出演して番組を放送するということは画期的な取り組みだったと思います。また当時は議会の役割を明らかにし、議会活動の活性化と開かれた議会を目指す議会基本条例の制定に向けて進めていたこともあり、議員の活動や議会の取り組みを皆さんに理解していただき、議会の情報をタイムリーに提供していきたいという思いもありました。
議員の方が自ら出演するというのは本当に画期的なことだったようですね。コーナーが始まった翌年には、公益社団法人日本広報協会が発行する広報専門誌にこのコーナーのことが取り上げられたことからもそれが伺えますね。さて奥山議員、放送を通じてどのような手応えを感じてらっしゃいますか。
はい、実は先日もですね、議員向けのウェブマガジンを運営している会社から取材依頼が、ありましたし、これまで全国各地の議会からこのコミュニティ FM を活用した市議会の情報発信について、行政視察にたくさんお越しいただく機会がありましたから、私たち議会全体で取り組んでいるこの番組があることがですね、私たち横手市議会にとって、大変大きな強みだというふうに感じているところです。この FM 放送を活用するメリットは、仮に議会にあまり関心がない方に対してもですね、例えば農作業や車の運転中など、たまたま流れていたラジオから議会の情報を得られることなんだろうというふうに思います。番組を聞いた市民の方からはですね、議会がどんなことを行っているかよく分かったといったような感想や、議員の顔は知っていたんだけれども、実際に声を聞くことで、その人の人柄が分かるような気がした、議員は遠い存在というイメージがあったが、議員の素顔を知ることで、若い人たちも市議会にもっと興味を持ってくれるのではないかといったような、嬉しい声が多数寄せられております。また小中学生がですね、番組に出演してもらった際にはご家族から放送日の問い合わせをいただくこともありますので、本当に皆さんのご協力により、8年間コツコツ取り組んできたこの番組を通じてですね、 議会に関心を寄せていただくきっかけになり、市民の皆さんと議会との距離がですね、少しずつ縮まってきているように感じているところです。
確かな手応えを感じてらっしゃるようですね。最近は意見交換を行った高校生や議会報告会に参加いただいた皆さんにインタビューするなど、市民参加型の放送内容も増えてきてますよね。そういった番組作りも市民の皆さんとの距離を縮めることにつながっているのではないでしょうか。ではここでですね、初代パーソナリティのなちっこさんからサプライズメッセージが届いていますのでお聞きください。
もっと教えて横手市議会放送200回おめでとうございます。市議会コーナー初代パーソナリティを務めておりましたなちっこです。この長く続くコーナーにちょっとの間でしたけれども携わることができて大変光栄に思っています。このコーナーが始まると知った時はですね、恥ずかしながら市議会に関する知識が全くなくて、まずは司法に挟まれてくる市議会頼りを手に取ったっていうことと、横手市のホームページの市議会のキッズページを見るというところからスタートしましたね。コーナーを担当しながらリスナーの皆さんと一緒に議会について知っていこうという意識で臨んでいました。で、毎回議員さんとの収録とっても楽しかったんですよね。議員の皆さんとってもお話が上手でしたので、また当時議員だった県横手市長にもゲストとして来ていただきましたしね。あとは市議会のマスコットキャラクターの白鳥議員の誕生もこのコーナーで市民の皆さんにお知らせすることができたのも良い思い出になっています。また取材でお邪魔しました市役所の本会議場に行きまして、当時議長だった佐藤清春議員、今日ゲストとして来ていただいているそうですけれども、議員が座っていたであろう議長席にも座らせていただいたのも良い思い出です。大変だったのはですね、当時コーナーの担当だった青山議員と高橋誠吾議員のアイデアだったと思うんですけれども、私がこの番組を2人目を出産するときに、卒業するときに市議会の終了テストをしようということになりまして、今までの放送を全部聞き直して議会に関するものをもう一回勉強し直したっていうのが良い思い出になっています。任期とか議長の役割ですとか会派についてとか各委員会についての問題を解いたような記憶があります。この市議会コーナー担当することで議員の皆さんとお話をさせていただきまして、市議会に対する自分の意識がかなり変わりました。今県北の大館市に住んで3年になるんですけれども、こちらにいても市ですとか議員さんにこう意見を言えるチャンスがあるときはアンケートに答えたりとかしたりしています。ですが私は横手生まれ横手育ちですので、ふるさと横手のことはいつも気にしています。今現在大変な状況が続いておりますけれども、市民代表の市議会議員の皆さんは横手大好き集団だと思いますので、これからも親しみやすい市議会を作っていってもらいたいということとともに、もっと教えて横手市議会のコーナーにも期待していきたいと思います。以上なちっこでした。
さあ、懐かしい方からメッセージいただきましたが、清春議員いかがですか。
いや、実に懐かしいですね、うんうん、卒業テストのことは知らなかったんですけども、当時こんなにも真剣に議会のことを勉強されておられたことに感動を覚えました。議会や議員のことを理解していただき感謝しかありません。現在大館市に住んでおられるとのことですが、なちっこさんの今後のご活躍と今後とも横手市議会の応援をよろしくお願いいたしたいと思います。メッセージ本当にありがとうございました。
はい、さらにですね、もう一方この番組に出演していただいたことのある高校生からもメッセージをいただいておりますのでお聞きください。
横手市議会の皆さん、お久しぶりです。横手城南高校3年南部あゆみです。コーナー200回目おめでとうございます。私は平成28年南中の2年生だった時、横手鎌倉 FM へ職場体験に行って横手市議会の議員さんにインタビューしました。
お久しぶりです。
ナムさん、あの時のこと覚えてますか。
はい、もちろん覚えています。議会図書室へ入った時はとても緊張していました。インタビューする際は手元が震えてうまくインタビューできませんでした。
誰にインタビューしたかっていうのは覚えてますか。
はい、もちろん覚えています。と青山議員さんと高橋議員さんと奥山議員さんです。
そうです、実際に議員さんにインタビューをしてみて、横手市議会や議員さんに対してイメージって変わりましたか？
はい、インタビューする前はとても遠い存在だと感じていたのですが、インタビューをさせていただいて、議員さんはとても温厚で接しやすい方々だと感じました。
さあ、4年前のインタビューで横手市の課題の一つが公共施設の再編についてだという話があったんですが、現在横手駅東口大きく変わる計画があります。これについては知ってましたか？
はい、知ってました。
ではこの後どんな横手市になるといいなとお考えですか？
はい、私が思っているのは、若者が地元の横手市に残れるようなイベントがたくさん企画されるようになってほしいと思います。また今受験生という立場として快適な勉強ができる施設が増えてもらえると嬉しいです。
学校以外で勉強する場はちょっと少ないと感じてますか？
はい、と駅前には3校の高校があるので、やっぱり少ないと感じてしまいます。
4年前のインタビューでこの他に18歳選挙権についての質問もしたと思うんですけど、これは覚えてますか？
はい、覚えてます。
議員さんからいろんなアドバイスをもらったと思うんですけど、この後選挙権を実際手にしてどのようにアドバイスを生かしたいと思いますか？
はい、あの時はあまり選挙権というものを身近に感じていませんでしたが、今18歳になってみて横手市をどのように盛り上げてくれるかなど、と自分の立場だけでなく他の人たちの感じ方もと考えながら選挙に参加したいと考えます。
最後になるんですが、今後横手市議会に期待すること、議員の皆さんに頑張ってほしいことなどをお願いします。
はい、中学校の際私はインタビューをして、議員さんの皆さんがとても温厚で接しやすい方々だと感じました。しかし私のような機会を設けていない学生は他にたくさんいます。なので私たち学生と議員さんたちとが話をする機会を設けていただけたら嬉しく思います。また私たちがこのように快適に勉強できるのは、横手市議会委員の皆さんがお仕事を一生懸命されているおかげなので、これからも横手市のために頑張ってください。
横手城南高校3年南部あゆみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、奥山議員、南部さんのメッセージを聞いていかがですか？
いや、懐かしいですね。議会図書室で、私たち3名の議員が中学生の職場体験ということで、インタビュー受けたってことを本当に懐かしく思い出したところです。こういった地元企業の体験を通じてですね、我々議員に対してですね、このインタビューをしたこう経験が、それによってですね、市の課題に関心を持ったり、あるいはこうそれをきっかけに街づくりにですね、積極的に関わっていこうというようなこう意識になっていったということが非常に嬉しい、この番組があってよかったなというふうに考えておるところです。最後の方にやっぱり高校生中高生ともっと話をする機会があればいいのになというお話がありました。まさに私たちの今課題でありまして、できるだけ高校生中学生たくさんの生徒さんたちとですね、関わる機会を持つことによって、この南部さんのようにですね、横手市に関心を持っていただきたいですし、将来的に残れる横手市にしていくためにもですね、この番組しっかり議会として頑張っていきたいなということをですね、改めて感じたところです。大変ありがとうございました。
ではそろそろお時間となりましたので、最後にお二方から一言ずつメッセージをお願いしたいと思います。清春議員からお願いします。
はい、リスナーの皆さんに支えていただき、おかげさまで横手市議会もここまで来ましたけれども、これに満足することなく、今後も議会が一丸となって精進してまいりますので、リスナーの皆さんの遠慮のない様々なご意見をお寄せくださいますようお願いいたします。
続いて奥山議員お願いします。
はい、改めてですね、たくさんの方々のご協力、支えのおかげで、まあ、足掛け9年の200回記念放送を迎えることができたんだなというふうに思っております。大変ありがとうございます。最近の傾向として、より市民参加を意識した番組作りに力を入れているところです。このもっと教えて横手市議会はですね、まあ、議会だよりとか市議会ホームページ、Facebook などによる議会広報活動とですね、議会報告会、意見交換会や、まあ、小中学生との交流など、議会広聴活動を結びつける潤滑油となっていまして、この番組があることによって、広報活動、広聴活動の質が、相乗効果でどんどん高まってきているように感じております。私たちチーム横手市議会はですね、これからもラジオならではの良さを生かして地域に根ざした横手鎌倉 FM さんと一緒になって番組作りを進めていきたいですし、一人でも多くの市民の皆さんに番組にご出演いただくことによってですね、より身近に感じていただける開かれた議会実現に向けて努力していきたいというふうに思います。引き続き番組への応援どうぞよろしくお願いいたします。
もっと教えて横手市議会、今回は番組放送200回記念として第1回の議長インタビューに出演した佐藤清春議員と広報校長委員会委員長の奥山豊和議員にご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回8月10日の放送は現在募集中の議会だよりモニターについてお届けする予定です。早速モニターにご応募いただいた雄物川高校の生徒さんも出演する予定ですのでお聞き逃しなく。